道端どこかの迷い道へようこそ。それでは早速本日も迷ってまいりましょう。こんばんは。何事もなかったかのように始めたいと思いますが、先週はいろいろありお休みさせていただきました。ご連絡してくださったこともいるんですけど、そうね、なんだかとても私の人生の中でも考えさせられるような出来事になったけど、まあね、これは話せないわ。だから私の中に刻んで、ここからね、また進んでいけたらなって思うことがあったんですが、はい、今日何話そうと思ってたんだっけな。お便りいただきました。私はまあね、お便りを読むときにもちろんお悩みみたいなものも読むときもあるんですけど、なるべくこうどうしたらいいと思いますかという質問のものに対しては、読まないようにしていました。まあ、なぜかっていうとね、それは私が答えてもどうしようもならないことなんだけど、まあ、たまにね答えたりもしますが、普段はこういうことがあったけれども、なんか配信聞いてこういう風に思ってこうしてみたとかいうお便りだったり、そういう方をね率先して読ませていただくように意識していました。今回はね、まあお悩みというか、あら迷ってるわねみたいなお便りだったので、そちら読ませていただきます。迷い道ネーム、実家の猫に懐かれないさん。どこかさん、こんにちは。私、絶賛迷いに迷っております。5歳の時から魔女か看護師になるのが夢で、第一志望の大学で看護師と助産師の資格を取り、一番働きたいと思った病院に就職いたしました。21歳で出会った人生最高の男に23でプロポーズされ、24歳で結婚し、29歳の今も彼に夢中です。そして去年、病院で働いていて違和感を覚えたことについて追求するべく、英語の勉強に精を出して海外の大学院に進学いたしました。円安で貯金では進学が厳しかったので、自己アピールをしっかりした結果、学費と生活費が出る返済不要の奨学金を得ています。これまでいろんな失敗や後悔は多少あるものの、おおむねこうしたいと願ったことはすべて叶えてきました。なかなかの強運の持ち主だと自分でも思います。がしかし、ここに来て明確なこうしたいが消えてしまったんです。離れて暮らしている夫とまた一緒に暮らしたい、でも日本には戻りたくない、子供が欲しい、でも自分のことだけに時間が使える今の生活も捨てがたい、助産師として働いていた日々が恋しい、でも博士課程進学も魅力に感じる。競争社会や資本主義に辟易しているので、田舎でひそやかにスピリチュアルな暮らしがしたい。でも私の考えていることや研究していることをどんどん発信して注目されたい。今まで常に何かしらのビジョンを持って努力と運をつぎ込んできたのに、今私の中にあるたくさんのビジョンはどれも決め手に欠けるような感じがしています。こんな軸がブレブレの状態でいいのかという不安感と、時々押しつぶされそうになります。29歳にして初めてアイデンティティクライシスのようなものを経験しています。こういう時に人はインドに行くのだろうなと思います。博士課程は1年のコースで、ちょうど折り返しのタイミング、あと半年です。家族、同級生、大学の先生にまで、次はどうするのと聞かれるようになってきました。自分の迷いをなるべく直視しないようにしてきましたが、聞かれるたびに向き合わざるを得ません。どちらかってる私に、どこかさんの優しくて鋭いお言葉がいただけると嬉しいです。ということで、お便りいただきました。実家の猫に懐かれないさん、お久しぶりですね。お便りありがとうございます。以前、催眠出産の回の後にお便りくださったのかな、その時以来ですね。まあ、このお便りを要約すると、今までいろんなことに挑戦して、やりたいことをして、こうしたいと願ったことを叶えてきたと。でもここに来て明確なこうしたいという思いが消えてしまった。不安でブレブレで、インドに行くのか私、どうすんだ状態ってことですね。悩んでいていいと思えなくて、 もう迷いたくない状態なんですね。そして逃げるとどんどん辛くなっていく。まあそんなところでしょうか。うん。こういう時ありますよね。私もまあよくそうよ。だっていろいろ考えてるとね、悩みは尽きないんだし、いろいろ考えてね、していかなきゃいけないんだから、こんなことはしょっちゅう私もありますね。なんというか、これ私も最近ずっと考えてるんですけど、何か明確な目標を持って行動していないと人間として不十分なんじゃないかとか、欠けてるところがあるんじゃないかという不安から無理に行動している人が陥りやすい悩みだと思うんですよね。うん。目標を立てることも、それを達成するために行動することも本当に大切なことだと思います。ですが、もっと考えなきゃいけないのは、それを達成するときに本当に自分の期待していた結果になるのかどうかということです。何が言いたいかって、これがね、会社とかビジネスとかいう、そういう関係でしたら結構簡単なんですよ。簡単ですし、まあ単純で考えやすいんです。ビジネスとかに関しては、基本どうやってで売上を上げ、利益率を上げて、それをどのように継続するためにはどうすればいいのかみたいなことをね、大まかに言えば、これをね、達成できたら期待している結果として出すことができると思います。誰もさ、こう赤字にしたいって思うビジネスはないわけじゃない。まあなんか特殊なやつはあるのかもしれないけれども、まあ往々にして言えるのはね、どこもそうだと思うの。そのためにコンサルを雇ったり、いろんなね、戦略だったりストラテジーチームが動いたりするわけじゃない。うん。でもね、これが人生の場合、自分の人生の場合、何々になればとか、どこどこに行けばとか、あの人みたいになれば、この学校に合格すれば、この仕事に就職できれば、てんてんてんなどなどなどなど、たくさんね、この、まあ、目標というかゴールにすることっていうことはあると思うんですけど、その目標を達成したら何が得られると期待しているのでしょうか。ここ、とても大切だと思いますよ。実家の猫に懐かれないさんの期待が何だったのかは私にはわかりませんけれども、多くの人の場合、こうなったら幸せになるとか、これを得たら満足できると思っているから目標を立てて行動しているのではないでしょうか。実家の猫に懐かれないさんはそう信じて、もしね、こうできたら自分が思っていた通りになると信じて、こうしたいということを実現させるために突っ走ってきて、今ある程度叶ってしまった。行きたい学校にも行った、結婚もした、いい男が現れた、あれ？だけどなんか違う、なんでやりたいと思っていたことを達成しても幸せじゃないんだろう、なんか違うという思いが出てきて、あれ？どうしたらいいのかわからなくなって、インド行きを検討し始めたんですよね。うん、わかるよ。私もね、何度もインドに行こうかと思ったこともある。うん、インドにね、行く人もいれば、でも宗教に行く人もいると思うし、占いに行く人もいる、コーチングに行く人もいれば、自己啓発に行く人もいるんだと思います。そんな時ね、まあ私これ結構フルコンしてるから、私が今まで話してきたことの根本がこのお便りに詰まっている気がしたので、今回ね、読んだんですけど、ではなぜそうなっているのか。はい、ここからは、私の見解ですが、実家の猫に懐かれないさん、本当にそれは自分がしたいことでしたか？もちろんね、自分で立てた目標でしょうし、あなたの夢を叶えたいと思って行動した行動だったと思います。でもね、それは本当に自分のしたいことでしたか？本当に自分の期待していることが得られると思って立てた目標だったのでしょうか。そ そりゃそうでしょう。私が建てたのも私がしたいと思ったからしたんですって思われるかもしれないけどね、本当にしたいことだったら満たされてまた次のことが見えてくると思うの。とかね、もし本当にしたいことだったら、それが叶えられなかったとしても挑戦したことによって、あ、よかった、挑戦してよかったと思えたりね、すると思うの。つまり何が言いたいかって、もしかしたらそれは本当に自分がしたいことではなく、親の期待に応えることだった、それとも人からこう思われたいからこうしてみようと思って立てた目標だったのか、ここをね、今一度向き合う必要があると思いますよ。誰かとかね、いろんなものに答えを求めがちですが、ここで言う他のものっていうのは宗教とかね、まあ占いとかさ、コーチングとか自己啓発とかのことを指してますよ。そういうところにね、答えを求めがちですけど、自分の問題に向き合えるのは自分だけですから、ここをね、少し考えて言語化してみることは今は大切なんじゃないかなと私は思います。最近ね、会った人で、あの人がこう私に言ったからこうしたのみたいなね、全部人のせいにする生き方をしてる人とぶつかりましたが、その人とね、向き合おうと思ったけど、本当に話になりませんでした。それはね、私のエゴだったなとも思います。自分で自分を向き合ってない人に対して話しても、もう何にもならないなっていうのは、すごく、学んだ経験になったんですけど、私ね、この前、チャクラがチャクラってたじゃん。で、その時もそうだったんですけど、変な期待してるんですよね。人からこんな風に思われたいとか、認めてほしいとか、褒めてほしいとか、分かってほしいとか、求めてる限り、こうね、外に求めてる限り、何にも達成されないんですね。ここね、痛いくらい最近、本当に改めて学びました。どんな目標を達成したとしても、それで終わりはないんです。小さい頃からの夢であり、目標だった、例えばね、なんかスポーツ選手とかいろいろね、オリンピック選手とかいますけど、じゃあその目標が叶った金メダルを取った人は、その後永遠に幸せなのでしょうか？有名になるくらい膨大な富を手に入れた人は、その瞬間からずっと幸せなのでしょうか？何々をしたらこうなれるっていうのは、もしかしたら永遠に得られないものなのかもしれませんね。ゴールとか夢とかキラキラワードに翻弄されて、誰の何のための目的なのかがわからなくなってしまうと、そうね、やりたいことがなくなってしまうのではないでしょうか。私は自分の経験から本当にそう思いました。これね、実家の猫に懐かれないさんのお便りがきっかけで話しましたが、これ本当に私が私自身に向けて話していることです。はい。なので、そうね、もしこれが参考になりそうでしたら、私と一緒にね、これからも迷っていけたらなと思います。きっと、実家の猫に懐かれないさん、今までたくさん努力してきたのだから、少し立ち止まって考える時間が必要なのかもですね。そして素敵なパートナーがいらっしゃるのでしたら、その人との人生でもあるから、一緒に話し合って決めてみたらいいと思いますよ。素敵なお便りありがとうございました。本日もお聞きくださりありがとうございます。道端どこかの迷い道ではお便りを募集しております。概要欄の URL からぜひお寄せください。そして番組のフォローもぜひよろしくお願いいたします。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。Goodbye!